DX 時代の勝ちに行く組織マネジメント。
お疲れ様です。株式会社ダズリ代表取締役津市明です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうね、冬本番ということで、まあ、寒い日が続いたりしてますが、うん、あっという間に1月過ぎてしまいましたね、
うん、もう本当また早かったですね。
早かったです。いつも早いんですがまた早かった
そうそうそう、
毎年1月って早いですよね、
うん、そうなんですよ ね、
ね、
1月2月3月ぐらいまで私早い感覚があって。
あ、私もあります。
そうですよね。
ねえ、まばたきしたらその新しい年年号とか、あ、年号というか年に馴染むまでの間に瞬きしたら過ぎてるみたいな感じですよね。
そうそうそう、まあね、毎年こんなこと言ってるけどみたいな感じですけど。
おっしゃる通りです、はい、どういうことなんでしょう。デジャブがありますね。
デジャブ、はい、
はい、さて今回からのテーマ、どんなお話にしましょうか。
はい、まあ、ちょっといろいろ考えたんですけど、次世代リーダーの条件というテーマでお伝えできたらなと思ってます。
おー、次世代リーダーの条件ですか。
はい、
あれですよね、あの次世代ってことは今までのリーダーとは違うっていうことですか。
そういう意味だとおそらく今も昔も本当のリーダーの条件の本質的なところって変わってないんだとは思うんですね、
うんうん、
ただなんかあのいろいろやっぱり時代が変わってきたとか、この先、また、あの、確実性とか、まあ、読めない時代だっていう中で、これまでのリーダー像では通用しないよって言われることが多くなってきたっていうこともあるので。
確かに、確かに。
はい。でも、ただ、そういう現状に多くの方が戸惑ってるんじゃないかなっていうのは、すごく感じるので、ちょっとあえて次世代っていうふうにつけてみた感じです。
ああ、そうなんですね。
はい。
確かに、あの、今までのやり方で、ちょっとその、うまくいかない。うんうん、あれ、前まではそうでもなかったけど、最近ちょっとな、みたいに感じてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですしね。
そうなんですよね。だから、別にご本人がっていうわけじゃないのかもしれないですけどね。ちょっと外部環境の変化ってね、いろいろ。はい。
確かに。いやそういうところの、まあ、ヒントにしていただければというシリーズでございまして、で、はい、今回の切り口はどんな感じでいきましょうか。
はい、今回は優秀なプレイヤーがリーダーになるとなぜ変革は止まるのかです。
ちょっとドキッとしますね、
はい、そうですか。ドキッとさせてしまっているのかな。はい、そんな、
ね、はい、確かに。これ、あの、私の体験ではないですが、例えば、あの、うん、他の部署の話、例えば営業部なら、うんうんうん、営業部の中で、はいはい、あの人すごい売り上げ上げるのすごいよねっていう人だった人が昇格して、うんうんうん、なんかちょっとこう、あの、マネジメントの仕事もするようになったら、うん、あの、なんかこう、うん、すごいこう、活性化するのかと思いきや、部が活性化するかと思いきや、そうでもないなみたいなこととか、
そうなんですよ。
横目で見てたことがあります。
結構あるじゃないですか。なんかそのスポーツの世界だとね、名選手、名監督にあらずってよく言いますけど。
本当そうだ。
そう。だからなんかこう、やっぱりね、プレイヤーっていうのとリーダーっていうのは全然違うんだよってなるんですけど、うん、なんとなくこう、まあ、期待というか、希望というかわかんないですけど、優秀なプレイヤーだったから、優秀なリーダーになってくれるであろう、みたいな。
うんうんうん、
周囲もどうしてもそう思っちゃうじゃないですか。
確かに、うん、なんででしょうね、そう思っちゃうんですよね。
そうそうそう。そういうのあるんですよね、やっぱり。
は
い、
ね、
そ
う、うん、
からそうなんですけど、あの、まあ、そういう意味だと、私自身が、まあ、ずっと IT 業界の中で育ってきた時に、
はい、
どちらかというとかなり落ちこぼれなプレイヤーだったので。
もうおっしゃいます。
ね、いやいや、本当に、うん、本当に、なんだろう、エンジニアとして全然適性もなく、ダメダメだった、足を引っ張ってばっかりだったみたいなところから行くと、あの、今回のテーマはある種ちょっと実体験を伴っているというか、はい。やっぱり優秀なプレイヤーさんは、はい、周りにたくさんいましたけど、 じゃあそういう人が必ずしも、いいリーダーだったかって言われると、やっぱそうとも言えないというか、のは
そうなんで
感
す
じてました。うん、すごく感じてましたね。
ね。うん、筒井さんも、まあそういうご経験がある。
うん。
うん。
はい。ありますね。で、まあ、なんで、まあ、リーダーは、こう、チームを、チームでやってますよ、みたいなイメージでいくと、
はい。
その、優秀なプレイヤーだった人って、現場で実際に何か問題が起こるとか、なんだろうな、何かしらうまくいかないな、みたいな時に、もうすぐにこうすればいいよって正解をこう出しちゃうというか、
あ
で、
れ
最
だ。
初は、はい、ん？どうぞ
分
どう
かっ
ぞ。
ちゃうからですね。
そうそうそう、そうなんですよ。
すぐ分かっちゃうんですね、
そう。
正解が。
そう。で、確かに助かるんですけど、そういうのがずっと続いていくと、だんだん、あ、あの人がやってくれるからいいや、みたいなのとか、で、どうしたらいいんですか？みたいな風にしかならなくなるというか。
もう、
そうなんですよ。
聞けばいいや、ってなっ
はい。
ちゃいますもんね。
そうそうそう。正解待ちになるっていうことになってしまう。まあ、実際私もなったことありますもんね、やっぱり。
あ、それは、筒井さんはどちらの立場だったんですか？
私メンバーの方です。
ああ。
で、なんか、で、私が何かを多分、タスクをこなしてた時に何か起こり、これってどうすればいいですかね？みたいなことを言ってたら、そんなのさ、こうすればいいんだよ、とかって、わーって喋って。で、正直私途中からもうめんどくさくなって。いや、もういい、わかった、みたいな感じの。それ以上はもうお腹いっぱいだからっていう。ここの部分だけだったんだよね、聞きたかったの、みたいなふうに思ったこともありますし。はい。そういうのありますね。
そうですね。下のメンバーの方の、腹具合みたいなの、
そ
睨みで、こっちは、食べさせちゃうみたいなこ
や、
とやっちゃうことありますね。
そ
確か
うな
に
んで
ね。
すよ。
そこま
だ
で聞いて
から、
ないのよ、みた
そう。
いな。
何の気なしに私は聞いただけなのに、みたいな。ああ、もう大丈夫なんで、みたいな。
気をつけよう、気をつけよう、本当に気をつけよう。
で、あったかなっていうところ。で、まあちょっとそれの延長線上かもしれないですけど、まあなのでその優秀な方ってやっぱりこう論理、ロジックで動くのって、だから多分何か聞かれた時に全部こうロジックでバーって返すっていう風になるんだと思うんですけど、現場ってやっぱり感情で動くんで、なんかこの感情、そうそう、どういう感情が邪魔をしているのかとか、そういうハードルを、おそらく想像ができないんじゃないかなって気もしますね。
ああ、確かに、現場、まあ、
うん。
クライアントなり、お互いの、関係者間であり、まあ、何かしらの感情が起きていて、
うんうん。うん。
その感情にさらされてるんですよね、ヒリヒリに。
そうそう。いや、ほんとそうじゃないですか。
ええ。
で、うん。うん。
それで、こちらも感情起きちゃいますもんね。
そうそうそう。
ね。
そう。だから、なんでできないの？だって、こうこうこうすればできるじゃんって多分考えちゃうんだと思うんですけど、いやいやね、そういう話じゃないんですよ、みたいな。なんかそこのこうずっと平行線のまま
い
行っ
や、
ちゃうと
本
いう
当です。
か。
そうですよう
ん、
ね。なんか仕
うん。
事だからって言って、そのロジックだけでってわけにいかないですよね。人間だものですよ
そうそう
ね。
そう、そうなんですよ。もちろんなんかこうね、社会人なんで、こう、いやいや、やりたくないみたいに、本当に感情だけで動くっていうのも問題だとは思うんですけど、ただね、人間なんでやっぱ感情がありますよっていうところは、少しでも目を向けていただきたい。でも、そうか、目向かないんだっていうふうになんか思うというか。
そうですね。この辺はね、例えばその感情で起きて、現場で起きてる感情がすごく小さなものでも、だんだんそれが、だんだんこう肥大化していって、
いや、
いく
そう
ばー
そう。
んみたいなこ
そ
と
う
もあ
そう
るか
そう。
もしれないし。
ほんとそう思いますもんね。
ねえ。
なんか。 そう、だからね、次のポイントになるところは、まさに今のお話の続きかもしれないですけど、他人がなぜできないのかっていうのを、だから目を向けることができないというか、
はい。
理解ができないっていうところに、つながっていく。
ああ、優秀だからね。
そうそう。
そうですね。
ね。
優秀だと、できて当然ですもんね。
うん。なんでこんなことができないのって。それが、そうか、できないんだねって、じゃあどうしようかっていうふうに発展していけばいいんだと思うんですけど、なんでできないのか、もう意味がわかんないんだけどっていうふうになっちゃうと、やっぱり、関係性も全然絶対良くならないですし、
そうですね。
うん。メンバーもね、辛いですからね。
辛いですよね。
別に、
本当だ。
好きでできないわけじゃないので。
いや、おっしゃる通りですよ。
うん。
そうですよ。そうなんですよね。
そう。
で、向上心がないわけでもないですしね。
そうなんですよ。メンバーもね、なんでできないのかわからないっていう状態に陥っちゃってるかもしれないんで、本当はね、そこを一緒に考えてあげたりとか、アドバイスしてあげたりっていうのができるといいんでしょうけど、多分なぜできないのかがわからないっていう
わ
段
から
階
な
だ
い。
と、
わからない。
うん。
そう、うわあ、そっか。これあるな、あると思うな。
そう
もう
なんですよ
ね、なんかそ
ね。
う、人間的
うん。
な温かみみたいな、そういう感情も間、その上司との間に出てこないですよね。
いや、
こ
そうそう
う、ね、
そう。で、私でもね、一個気持ちよかったのは、その優秀な方に、私がわかんないわかんないって言ってた時に、いや、ごめんって、俺正直、筒井がなんでわかんないって言ってるかわかんないんだよねって言われたことがあって、
お
でも、あれはすごく気持ちよかったです。いや、
お。お
そっかってなって、
お。
この人にはわからないんだって、って思い。
でも、そうですね。私もな
そう。
ぜか、ちょっと、追体験で気持ちよくなりました。
そうですよね。だから
なり
そう
ま
言
し
われ
た。
た方がよっぽどいいんですよね。
よっぽどいいですね。そっか、じゃあ、わかるように、わかんなさを説明しようか、みたいなことになったりしますもんね。おお。
そうなんですよね。
あ、いいですね。それ、
うん。
ちょっとメンバー側の方も、リーダー側の方も、これ今の、ちょっと真似してみていただいてもいいかもしれない。ちょっと何
ぜひ、
がわかんない
そう。
のかわかんないんだよねって、明
そうなん
る
で
く
す
ね、
よ。
言ってしまうのもいいかもしれないですね。
すごいね。そういうコミュニケーション取れたら一番いいのかもなって、今、ふっとちょっと思
あ、
いま
本
したけど。
当だ。
は
そうですね。
い。そんな感じです。あとは、傾向としてはあれですかね。その優秀な方、やっぱり自分ができちゃうっていうところがあるんだとすると、正解がある。物事には何でも正解があるってやっぱり混んでしまったりとか、あとは言葉にすれば伝わると。伝えるじゃなくて伝わっていると思るとか。
そっか、伝わっている と信じてい
はい。
る。
はい、信じているとか、あとは自分と同じ熱量でみんな動いているっていうふうに思うとか。
確かにそうですね。そうですね。そうですね。
多分そういう傾向があるのかなっていうのは、はい。思います。
ああ、そうですね。この
は
熱
い。
量ってそうですね。
はい。
そうですね。
そうなんですよ。ちょっとね、悪口みたいになってないといいんですけ
大丈夫だと思います。
ど。なってないといいんですけど、その冒頭のね、言った今日のテーマである、なぜ変革期には通用しなくなるのかみたいな話でいくと、変革なんで、これまでとはやっぱり変えていくとか、全然違うことをやっていくっていう中でいくと、実務に対して云々ではなくて、なんで変革をしなければいけないのかとか、どういう目的があるからこういうことが必要なんだ、みたいなお話だったりとか、あとはその人だけじゃなくて、やっぱりリーダーだけでは変革って成し遂げられないので、メンバー全員で課題に向き合い続けるにはどうしたらいいのかみたいな、ちょっとそういうところに目を向ける必要があるんじゃないかなとは 思いますね。
ああ、そこにもうみんなで自
うん。
分ごとにするっていうことで
と
すよ
か、なんかね、
ね。
自分が何でもかんでも手を出せばいいとか、あとは物事に正解があるから正解を考えようみたいなスタンスではなくて、全然違うスタンスでやっていく必要があるのかなっていうところなので、まあ、それこそね、本当に一人で成し遂げられないみたいな話でいくと、メンバーのことが理解できないからって言って突き放すよりも、それぞれのメンバーが見てる世界だったりとか、あとどういう壁にぶち当たってるんだろうかみたいなところに目を向けてあげた方が、よっぽどこう前進はしていくんじゃないかなとは思いますね。
ああ、そうですね。
うん。
いや、これ、まあ、少しずつ自分のその向き合い方変えるのとか大変かもしれないですけど、リーダーの皆さん、優秀なリーダーの皆さんはね、でもまあ、少しずつ、外の外部環境に合わせてご自身もちょっとずつ変えるっていうね、優秀なままでいられないみたいな。
まあそうですね。本当
ね。
にそういう感じになってきてるのかなとは思いますね。はい。
はい、ありがとうございます。辻さんからここでお知らせお願いします。
はい、この番組の各エピソードブログ化しております。コーポレートサイトから文字からでも読めるようになっておりますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。
そろそろお時間になりました。今日は優秀なプレイヤーがリーダーになるとなぜ変革は止まるのかというお話でした。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。辻さんへのご相談、お問い合わせについて、ポッドキャストの概要欄に問い合わせフォームのリンクがあります。ブログのリンクもこちらをご覧ください。お話は
株式会社ダズリの筒井千秋でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回も次世代のリーダーの条件です。どうぞお楽しみに。